ラジオ健康プラザ。この時間は社会療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。前回は胃がんとピロリ菌の関係性について、ピロリ菌が胃の中にいる場合胃がんの発生率が高まるというお話、そしてピロリ菌が実際にいるかどうかはどのように検査をすればいいのか、それは胃カメラの方法もあれば血液また尿また吐く息でわかる場合もあるなど、さまざまな検査方法があることについて教えていただきました。今回は前回に引き続き日光記念病院消化器内科課長の大田充先生に、検査で実際にピロリ菌が胃の中にいると分かった場合、その後どのように治療していくのかなどについてお話を伺います。先月の薬剤師さんのコーナーの中で、ピロリ菌の除菌にはお薬を1週間飲み続けることと教えていただいたんですが、やはりピロリ菌の除菌治療はしないといけないものなんでしょうか。
はい、ピロリ菌に関してですけれども、日本で多数の病院が一つの規則を作って、胃がん、早期胃がんに関してだけですけれども、胃カメラで胃がんを取った早期胃がんばっかりの患者さんを集めたデータで、内視鏡で切除した後に半年後、1年後、2年後と再発を調べた研究がありまして、それによりますと、ピロリ菌を除菌して菌がいなくなった群はまだピロリ菌が残って存在している集団の患者さんに比べて胃がん再発が3分の1程度まで抑えられたという報告がありまして、やはりピロリ菌を除菌することは次の胃がんを予防できるのではないかということは、もう明らかに日本人のデータであります。
3分の1というのはかなりはっきりとした数字ですよね。こういう話を聞くと、やはりピロリ菌の除菌というのはとても大切なことなんだなというふうに感じます。ではこのピロリ菌の除菌治療が成功してピロリ菌がいなくなったとなれば、その後もピロリ菌に再び感染するということはないんでしょうか。
はい、残念ながら日本でピロリ菌除菌後の再発率に関してのデータがまだないのですけれども、ヨーロッパの文献の方では1年で 2% 強で、3年経つともう 1% 弱と、ほとんど 99% の人は再発ないと言われておりますので、一度除菌が成功すれば体の中で免疫が覚えてしまいますので、再度口の中から菌が入っても退治してくれる免疫力はつくと考えられております。
確かに 2% や 1% というのはかなり効果があると言える数字なんじゃないかなというふうに思います。で、その今ピロリ菌がいなくなった、このピロリ菌の除菌治療が成功した場合としてお話を伺ったんですけれども、ピロリ菌の治療1週間お薬を飲んでそれが成功したかどうかというのはどのように確認するんでしょうか。
はい、胃カメラを使ってやる場合はつまんだ部位によっても陽性か陰性か変わってしまいますので、基本的には息を吐いてその pH 酸性かアルカリ性かを調べる検査か、便から酵素という試験の液をかけてそれで判断するようにしております。
胃カメラによる検査、もちろんメリットもあるかと思うんですが、そういうふうにつまむ場所によって正しく判断ができないという可能性もあるなど、デメリットがあることもあるんですね。そしてそれに合わせていろいろなこの成功したかどうかの確認の方法というのもあるんだなということが分かりました。ではピロリ菌の治療がそのようにして成功したことが確認できて、ピロリ菌がいなくなったら胃がんのリスクはなくなると考えていいんでしょうか。
かなり発生率としては減りますけれども、ゼロにはなりません。最近ここ数年 2,3 年ではっきりと言えるようになってきたのは、ピロリ陰性胃がんというそういう診断も出てきまして、ピロリ菌がいなくても がんの発育、増殖が早いタイプのがんがわずかに発生することがあるという報告が出てますので、やはり健康診断や定期的な胃カメラは必要だと思います。ピロリ菌イコール胃がんではなくて、あとはタバコを吸われる方はやはり、胃がんだけではないですけど、肺がん、喉頭がんも有名ですけども、がんの危険因子になりますし、あと、日本中の胃がんの患者さんの分布を見ますと、実は塩分取ってる地域、北海道、東北地方に胃がんが多く出てまして、塩分の摂取が少ない地域は出ないというのも明らかになっておりますので、やっぱり減塩の生活も大事ですし、ピロリ菌、塩分、タバコ、そしてあとは遺伝、体質ですね。親がやっぱりがんの人は子供もそういうがんになりやすいという遺伝子を持ってますので、がん家系という言葉もありますけども、そういう方は他の人よりも慎重にやはり病院で健康診断なり胃カメラを受けられた方がいいと思います。
前回、今回と2週間にわたって大田先生にはピロリ菌と胃がんの関わり、そしてその治療方法について詳しく教えていただきました。最後に消化器内科医師の立場で地域の皆様にメッセージをお願いします。
私は治療をする立場として、いろいろな開業の先生や検診で異常を見つけられた方のその後の治療なり検査なりを行っておりますけれども、一番大事なことはやはり早く早期で病気を見つけてそれを治すということが一番重要です。私は消化器なので、胃や大腸、あとは肝臓、胆道系、膵臓と食べ物の通過、消化に関するところの病気だけを専門としておりますけれども、これは全般に言えることで、胃カメラや検便などの大腸がん検診を含めて乳がん検診や肺がん検診など、やはり日本人は検診の受けられる患者さんが少ないので、ぜひ地域のそういう検診の制度を使用して定期的に病院なり検診センターなりに行っていただきたいっていうのがお願いです。
ありがとうございました。今回は日光記念病院消化器内科課長の大田充先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
お願いします。はじめに11月の健康プラザのご案内です。健康プラザは心と体の生き生き生活を目指して、体重、体脂肪、血圧などの身体測定や講座で地域の幅広い年齢の皆様に楽しんでいただいています。11月はシリーズ生活習慣病から肥満トピックスと題して、健診センターセンター長山本哲夫医師がお話しします。開催日は11月19日木曜日午後1時30分から3時まで、測定は午後1時から開始しております。会場は日光記念病院地域医療研修センター、定員は40名程度で、お申し込み、お問い合わせは 0143-25-2555 地域医療連携センターで平日9時から午後4時30分まで承っております。どうぞお気軽にご参加ください。続いて在宅緩和ケア支援広場アットホームのご案内です。がんと診断された時から患者さん、ご家族は精神的な辛さ、社会的な苦しみなど様々な痛みや不安を抱えて過ごされることが多いと思います。アットホームはがん患者さんの痛みや辛さに医師、看護師ら専門職がお話を伺い、共に考えたり 音楽やアロママッサージなどでほっとしていただくプログラムです。療養中の医療機関、入院、通院などに関係なく、どなたも気軽にお越しください。開催日は11月20日金曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は日光記念病院緩和ケア病棟1階です。好評をいただいていますミニレクチャーは、緩和ケアについて知りたいことと題して、緩和ケア科の曽根義雄医師がお話しします。ミニレシピや相談コーナー、アロママッサージ、音楽療法など多彩なプログラムを用意しておりますので、どうぞお気軽にご参加ください。お申し込みは不要で、お問い合わせはがん相談支援センター 0143-22-2225 です。たくさんの皆さんのご参加お待ちしております。
広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス 842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。